はようございます。それでは当店礼拝を始めていきたいと思います。賛美をしていきましょう。ゆきてつげよあまねく賛美します。タンタタンタンタタンタンタタンタン3、はい。ゆきてつげよあまねくいすこの民にも心は変えて新たにせよと、新たにせよと、暗き闇もしばし、いの日なるイエスを、輝きよ照らす明日は近し。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。今朝も御言葉を開きます。聖霊様、私たちがあなたの慈しみ教えを悟ることができるように助けてください。心から感謝し、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読していきましょう。今日は創世記30章14節から24節です。では拝読します。さて、ルベンは麦刈りの頃、野に出て行って恋なすびを見つけ、それを自分の母レアのところに持って行った。するとラケルはレアに、どうかあなたの息子の恋なすびを少し私にくださいと言った。レアはラケルに言った。あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのですか？私の息子の恋なすびもまた取り上げようとするものですか？ラケルは答えた。ではあなたの息子の恋なすびと引き換えに、今夜あの人があなたと一緒に寝ればいいでしょう。夕方になってヤコブが野から帰ってきたとき、レアは彼を出迎えて言った。私は私の息子の恋なすびで、あなたをようやく手に入れたのですから。神はレアの願いを聞かれたので、彼女は身ごもってヤコブに5番目の男の子を産んだ。そこでレアは、私が女奴隷を夫に与えたので、神は私に報酬をくださったと言って、その子をイッサカルと名付けた。レアがまた身ごもり、ヤコブに6番目の男の子を産んだとき、レアは言った。神は私に良い賜物をくださった。今度こそ夫は私を尊ぶだろう。私は彼に6人の子を産んだのだから。そしてその子をゼブルンと名付けた。その後レアは女の子を産み、その子をディナと名付けた。神はラケルを覚えておられた。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれた。彼女は身ごもって男の子を産んだ。そして神は私の汚名を取り去ってくださったと言って、その子をヨセフと名付け、主がもう一人の子を私に加えてくださるようにと言った。アーメン。それでは今日の内容をまとめます。ラケルは恋なすびを得たいために、恋なすびと引き換えに、ヤコブがレアと寝ることを提案します。神様はレアに2人の男の子と1人の女の子を与えました。神様はラケルを覚えておられ、彼女にも1人の男の子を与え、その子はヨセフと名付けられました。それでは、主からの示しをいただいていきたいと思います。はい、それでは最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、このレアに対して神様は6人の子供を与えることとして、そういう面での祝福をくださったと思いますし、祈りが答えられたのだと思いますけれど、レアは何とかして夫を手に入れようということをいつも考えていたであるなということを思わされました。この16節のところでも、あなたをようやく手に入れたのですからという言い方とか、 20節のところで、今度こそ夫は私を尊ぶだろう。優先順位が、もちろん神様との関係があるんですけれど、夫が一番で、優先順位の二番目が神様になっていたんではないかなということをここから教えられました。また22節を通して神様は祈りが答えられる時を定めてくださって、最も良い時にその祈りに答えてくださるということを教えられました。以上でございます。
私も20節、レアが6人の子供を産んだということと、神様がラケルの胎を開いて、この一人の子供、まあもう一人、二人与えられますけれども、二人の子供を与えられたということは、本当に神様がそれぞれの立場にいる人たちのために、それぞれ必要なものをすべて与えて満たしてくださっているんだなということを思いました。以上です。
私は、19節、20節と、また、22節、23節が最初に目に留まりました。本当にレアも、ラケルも、子供を授かるということに対して、とても強い願いを持っているということを思いました。本当に、特にラケルは、23節で、神は私の汚名を取り去ってくださったと告白しています。ように、本当にこの、当時、子供を授かるということが、とても女性にとって大切であり、それが彼女たち自身の中で、とても何か強いステータスのような意識となっていたんだなと思いました。まあ、その背後に、この神様働かれて、摂理もあったということもわかるんですけども、最初に止まっています。以上です。
私も22節で神様がラケルを覚えておられて、まあ、最終的にその願いを聞き入れられたというところで、本当に最後の最後でそういうふうになさる、まあ、神様の何か愛情があると思うんですけれども、またこの与えられた子はヨセフで、うちにこの十二部族をご支援のうちに導く、まあ、そういう大事な役割をするんですけれど、本当に神様がまあいろいろな出来事の中で、まあ最後はこのように素晴らしい息子をくださったんだなということを思いました。以上です。
はい。私は、この恋なすびをラケルが、用いて、なんとか子供を得ようと人間的な力、人間的な策を持って、子を得ようとした、そのところに目が止まって、結局それはラケルをもっと失望させる結果になり、そのことに目が止まりました。では、もうしばらく黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。罪、約束、慰め、警告、命令、模範など、聖霊様に示していただきながら、一つ一つ深く御言葉を探っていきましょう。それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私も22節また17節もですけれども、私たちの願いを、忘れずに聞いていてくださって、その時にかなって答えてくださる方であるということを示されました。ラケルはずっとしばらく不妊の女だったんですけれども、そのラケルを覚えてくださって、ついに彼女にも、まあ、いろいろこの夫から愛されていた、そういう、ね、恵みというか、この良い状況は彼女にあったんですけれども、彼女の本当の願いであるその子供を与えることを主が与えなしてくださったということ、本当にこの人間関係の間に主が本当にバランスよくというか調和を持って導かれているということを思わされました。以上です。
はい、私は父と模範と避けるべき行動ということで、15節から 21節ぐらいまで全部かもしれませんけれど、まず必死にとにかく求めるものに対して祈りに応えてくださるお方、これが私たちの父なる神様であると思います。そしてそれが模範であると思いますけれど、本当の意味でレアが幸せいっぱいで満たされたかというとちょっと違ったのではないかと思います。それはローマ書の8章34節やヘブル書の11章6節にあるように、信仰というのは神様を求めることであって、神を求めるものに対して様々なものが与えられる、そして神に求めるのではなくて神を求めるという、それが大切かなと。そしてローマ書8章34節は御子と一緒に全てのものをくださる、やっぱりここに御子を優先する、あるいは神を優先するということがないと本当の意味での満足はなかったのではないかなと思わされました。ですから一応避けるべき行動としてここを挙げました。以上でございます。
私はこの20節、そして20節23節ですね、この時点でレアにはもう4人の子供が与えられていて、またラケルには本当に夫の愛が注がれていたんですけれども、人間、この自分が持っていないもの、足りないものを目に留めてしまう、主がすでに与えてくださった恵みではなくて、今何がない、これがない、それがないということばかりに目を留めてしまうものだということが心に留まりました。もちろん主はさらに憐れんでその恵みを満たしてくださるんですけれども、今主がくださっているものに感謝をして生きていくということがどれだけ大事なのかということを語られています。以上です。
はい、私は22節を通して天のお父様について教えられています。天のお父様は自身の最善の方法を持って私たちを祝福してくださる方だと思いました。レアの息子が恋なすびを集めたという情報を知って、ラケルは恋なすびをくださいと言ったんですけども、この、当時受胎効果の期待できたこの恋なすびを自分がもらって、それを通して子供を産もうと人間的な考えで見せていたラケルでしたけども、結局その後子供が生まれたのは夫と交換条件で関係を持ったレアであり、なかなか子供はその後授からず、最後の最後にこの22節で主が覚えておられて、このラケルに子供をご自身の時にお与えになりました。このことからも神様の時を私たちは待つべきであり、また神様の方法で最善のものを得ていくという、この待ち望む姿勢が大切だなと教えられています。
はい、私は15節のところから、避けるべき行動、罪についてですけれども、ラケルの態度から、きっとラケルはこの時に傲慢になっていたんだろうなと思いました。ラケルは多分神に頼ってもなかなか子が授からないので、恋なすびに頼ろうとした。また、レアの胎が閉ざされていると思って、一夜で子供はできないと思ったために、簡単にこういう交渉をしているんだろうなと思って、本当にラケルが頭の中で神様ではなくって他のものに頼ろうとしている。また、神様を侮って、一夜で子供はできないと思っている。そういう傲慢があるなと思いました。そういうところに主は働いて、レアに子供を授け、また、ラケルが減り下った時に、本当に子を与えられるという、そういう主を示してくださるお方だなということも教えられました。はい、それでは具体的な適用のために黙想していきましょう。自分自身がどのように適用していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私はさらにこの22、23のラケルのところから そうしたんですけれども、徹底的にラケルは子供はできないというところで砕かれて、切り下った時に主は願いを聞き入れて子供を与えてくださったんだなというふうに思わされて、まあ、全員私にちょっと難しい問題というか、直面していることがあるんですけれども、本当それを通してもう一たび主の御前に切り下って砕かれて、本当にこの主の御心に生きるものとなる、本当に主に切り下るものとなるということを、まあ、させようとしておられるんだなというふうに思わされましたので、その主の導きに従って、このいろいろな問題の前ではなく、本当にそれをも主の御前に持っていくということをしたいと思います。以上です。
はい、私は週末がだんだん近づくと、主を御言葉を与えてください、何をメッセージしたらいいですかと必死に祈ることもありますけれど、今日は特に主を求めるならば全て主と共にくださるというローマ書8章34節と、信仰というのは神を求めることだというヘブル書11章6節を通して自分自身を点検しました。その私の適応としては、パウロがピリピの3章の8節から12節で、主を本当にまだ私は掴んでないんだと、本当にこの主を自分のものとして掴みたい、主と一つになりたいという、そのパウロの情熱、熱心さ、何とかしてこの私も死者の復活に達したいのですという、そして私はまだ捉えてないという、そういう情熱、それをいただけるように祈りたいと思います。
私はですね、本当にこの自分の持っていないもので人を羨む心があるなということを目想していました。私自身にも主がたくさんの賜物を与えてくださっていますし、今もそこに基づいていろいろ働かせてもらっているんですけれども、やっぱりいつも自分が持っていないものにばっかり気を止めてしまっているところがやはりあるなということを思い巡らせています。もちろん足りないところを求めるために祈り求めていくことを忘れてはいけないと思うんですけれども、でも何よりも今主が与えてくださっている一つ一つのことに感謝をするということが先に立たなければいけないなということを今日は通させていただいています。以上です。
はい、今日私は神様がご自身の時に、ご自身の方法で、私たちにご最善をなしてくださるということを教えていただきました。私たちはそれを、人間的な方法で対処せずに、死を待ち望む、死の時、死の御業を待ち望む姿勢を取るべきだと教えられています。今、この信仰を失ってしまった人たちがいるんですけども、ちょっとその、人たちと連絡が途絶えてしまって、ちょっと関係が作れない状況があるんですけども、これも自分の考えや方法で対処せずに、主がその門を開いてくださる時までお祈りをして待とうと、そのように適応しました。以上です。
私は、傲慢になっているところがないかなということで、やっぱり自分の力と自分の策で何かをしようとしているところ、特に宣教の働きで、今日そのように、行動するのではなくて、やっぱり主がなさることだという信仰に立って、宣教に行こうと思いました。以上です。では、最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。私たち一人一人に必要なことを示してくださってありがとうございます。熱心に求めるものに主は最後に本当に減り下った時に与えてくださるお方です。どうぞ私たちが今日あなたに求め続けることができますように、また与えてくださる恵みが与えられますようにお願いします。そして、本当に減り下り砕かれて、あなたの御心を行うことができるように助けてください。心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。